松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社精神堂代表取締役松村洋平さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、松村さんのこちらの会社はリフォーム会社がほぼもう主になって動かれているということで、はい、リフォーム業ですね、うん、
はい、
はい、もう4回目ですね、
はい、
お話になりましたけど、なんか学ばせていただいてばかりで、
ね、何をしてますか。
本当に素晴らしい、
うん、愛情経営。
私が歴史ある企業を持っていて、うん、どなたかに引き渡さなければならないとき、松村さんにお願いしたい。
いや本当に、
いや嬉しいですね。
そう思われる歴史ある企業の方が多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、
だってもう満足度もとにかく社員の満足度を考えて、うん、かつ自信を育てていきたいというお話が ね、で、あの上辺だけの言葉ではなくて本当に思ってらっしゃるなっていうのがおばあちゃまの教えから伝わりますよね、うん、
今度別会社で、あのおばあちゃんのお名前で会社を作った
ら考えたこともなかったですね、うん、びっくりすると思います天国で
なんかすごいパワーを見なげる会社になります。
もうあの理念とかあなたは天才みたいなまず受け入れよう認めようみたいなね、そんな感じがしますけど、さてこちらもあの大阪、春の大阪の設立からで9社目になるということなのですが、うん、今後この精神堂さんの展望といいますか、チャレンジしたいことなどありますか。
は
い、
今年は9月に静岡に出しますし、はい、
うん、
で、まあまあ、あの西はあの岡山なんですけど、うん、岡山が成長したら香川、はい、広島にも行きますし、
はい、
まあ、広島があの育てば九州に行きますし、
はい、
これちなみにゴールとしてはどこまで進んでいく予定なんですか。
まあ、ゴールではないんですけど、通過点として、はい、まあ、この業界で日本一は2036年の時になってるだろうと、結果として、
はい、う
ん、まあ、あんまり数字をこだわってないんですけど、気づけばそうなってるというような状況は作りたい、まあ、その何のためになんですけど、やっぱり僕日本ってむちゃくちゃ最高の国だと思うんですけど、やはりあの20歳の時に感じた、まあ、働く大人、まあ、日本を支えてる大人がなんていうんですかね、やっぱり自分の本領発揮しきれてないっていう現状があると感じちゃってるんですよ。わからないですけどね、僕は世間知らずなんで、まあ、その予想があるだけで、でもそのみんな 100ある力のうち10、15しか出してへんのやったら、80、85、90心躍らして出せる社会に、まあ、できる、まあ、ちょっとでもいい影響を与えれる個人と組織になれたら最高やなと思って、まあ、まずは形として日本一になろうっていうのは、はい、思ってますね。
松村さん、それこそ今の業以外に新たな業とかって展開しないかっていろいろ話も来ると思うんですね。そのあたりってどうお考えなんですかね。
今現在は来てないんですけど、うん、はい、あの今後我々はあの僕一人ではどうせ無理なんで、はい、仲間とともにもう必要とされたことであれば、はい、あの私どもであの力になって、うん、まあ、必要とされる会社として何かできるのであればやっていくんだろうなとは漠然と、
はい、
まあ、法人も8社ぐらいできるんだろうなってイメージはあります、
はい、ですよねってことを多分考えてるんじゃないかなと思ってちょっと聞かせてもらったんですけど実際こう松村さんが経営をしていく上で経営の相談や助言をしてもらってる方っていうのは今どのような方になるんですか。
あ、で言うと、はい、アチーブメントの青木社長は僕はもう完全にもう先生というか、うん、もう道を示してもらってると思ってますので、はい、その教えがないと僕はブレーキ踏みながらビビリなんで前に進めてたと思うんですけど、ブレーキスコーンって外してもらってるっていう感覚はあります、はい、
アチーブメントというのは、まあ、経営者が集まる研修で様々なあのセミナー研修をね展開されて、全国的にも様々なところであの開講されている会社さんでございます、
はい、
はい、
まさか今、ね、パッと青木社長の名前が出てくると思ってなかったんで、
あ、そうでした、うん、そうですね。あとね、僕20歳の時に初めてかっこいいなって思う 大人の方に出会ったのも僕の人生の軸になっているんです、うん、それはあの有限会社喜福っていう、はい、京都にある、はい、まあ、飲食店の会社なんですけど、ね、はい、伊藤社長って方、うん、もうスーパーサイヤ人に見えたんですよ、はい、出会った時、
うん、どうしてですか、オーラは。そのオーラは
当時、その時僕やっぱり社会怖くなってた時に、はい、生き生きした、はい、もう夢語る、目輝かした大人の方、はい、仕事っておもろいで握手して、
はい、何で出会われたんですか。
僕アルバイトしに行ったんです、私の時。
その方とは年齢差はどのくらいなんですか。
その当時それこそまだ30代40代
ちょうど今の松村社長ぐらいの感じですね。
やったんでしょうかね。
で今学生さんが松村さん見たら同じこと感じるじゃないですか。
あ、なるほど。
この愛を語る本間ものの輝いてる人は誰みたいなね。
松村さん、そう、若い子向けにセミナーとかやったらいいんじゃないですか。
本当に、
なんかすごい過去の松村さんに届けるようなセミナー、すごいニーズありそうですよね。
いや、そういうのはね、僕が必要としてもらえんやったらもう喜んでね、うん、
でもみんなでおばあちゃん子になろうって書いてる。
本当ですね。
おばあちゃんに教えはあるみたいな。
身近なところ
にね。インパクトあっていいかもしれませんよね。
なんか勇気を持つ子が多いんじゃないかな。
本当です ね。いろいろなお話をこの4回にわたりお聞きすることができました。
はい、
素晴らしいですね。
本当貴重なお時間でした。
ありがとうございます。本当に。
ぜひ株式会社誠に進むで精神堂一度検索してみてはいかがでしょうか。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今月は株式会社精神堂代表取締役松村洋平さんをお迎えしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上。離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所天王寺オフィス弁護士伊崎達也さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
お話が面白くて毎回あっという間ですね。松本さん、
本当早いですね。
今回も4週目になりましたけれども、うん、はい、で伊崎さんはまあ刑事 の事件などにたくさん携わっていらっしゃる、はい、ということですが、刑事もまあ民事もですけど身近なことが多いじゃないですか、はい、特にまあたくさんある中で今、うん、一番多いというか、
そうですね、
身近でいるのはどんなことがありますか。
やはり多いのが天王寺オフィスっていうところに私いるんで、ちょうどあの JR の鉄道警察が天王寺にあるんですよ、ね、はい、で鉄道関係 その痴漢であったり盗撮であったりっていうご依頼ご相談は結構多いですね。
それはやはりこうされましたという被害届みたいな感じですか。
そうですね、もちろんあのどっちかというと刑事弁護なんでやってしまった方が多いんですけど、中にはやっぱりやってもないのに警察にあの来なさいって言われたりとか、そういうお話は結構ありますね。冤罪と呼ばれるやつ
です、
ね、
冤罪。松本さん大丈夫ですか。
私心配ですね、これはめられてしまうかもしれない。
本当にやってませんと言ってもやっぱそういう方いらっしゃるんです ね。
実際に本当に被害に遭ってる方もいらっしゃるんですか、
は
い、
もちろんその通りですね。
今度その逆で被害に遭ってはめられてる男性もいますよね、
はい、もちろんいます。そういうご相談とかご依頼ももちろんあります。
はめることで、はめた人はどんなメリットがあるんですか。
主なメリットは示談金ですよね。要はまあ大ごとになって裁判とかになるのが怖いんだったら、やっぱある程度こう地位のある方とかお金のある方やと、まあこれで冤罪を立証してっていうのかなりやっぱ難しいので、そのややこしくなるぐらいだったら数百万とか払って終わらせようかなっていう人もいたりはします、
ね、払う時点で認めたことになっちゃうってことですか。
どうしてもやっぱそうなっちゃいますよね、
でももういいよ、もうやってないけどやったでいいよっていうことですか。
そうですね、なんでそういう方とはもちろんそれのメリットデメリットもお話しして、それでもお金払って終わらせたいっていう方だったらその意思はご尊重しますし、徹底的に戦うっていうのであれば最後までしっかりお手伝いはします。
ちなみにもしあの、はい、男性が、はい、ね、やってないのにそういうふうに言って人がたかったりすると、
そうですね、
やってるってふうになるじゃないですか、
はいはいはい、
その時どのように対処したら ですか。
まず気をつけるのは、まあ、あの電車の中からは降りる必要があると思います、はい、基本そのトラブルが発生していると電車発生しあの発信してくれなくて遅延とか生じるんで、うん、まず駅のホームには降りていただいていいんですけど、はい、あとはすごく人の目があってしんどいとは思うんですけど、はい、駅員室とかには入らないようには気をつけていただきたいです。
どうしてですか。
駅員さんとかは、まあ、周りにも迷惑なんでって駅員室誘導しようとするんですけど、はいはい、後から見ると駅員室入った時点であの現行犯逮捕、現行犯逮捕っていうのは警察だけじゃなくて実は一般の方でもできる私人逮捕
と
呼ばれるんですけど、できるんで後から見た時にもう駅員室入った段階で逮捕として扱われてしまう可能性が十分
あるんです。
それはではそのホームにいたらいいんですか。
そうですね、うん、でなかなか人の目もあって騒がしくはなりますけど、はい、ホームにいて、うん、いや可能であればできる限り早くその段階で弁護士に電話するなりして来てもらった方がいいとは思います。
初めて聞いたわ、
ね、私も初めて聞いた、ね、何かあったらベリーフェスに電話すればいいってことですか。
そうですね、一旦すぐ電話していただいていいですし、はい、今とかやったら特にお金はちょっとね発生するんですけど、はい、弁護士保険とかで痴漢冤罪とかがあった時にすぐこう連絡して駆けつけられる弁護士に連絡が行ってすぐ来てもらうとか、そういうサービスもあったりするんで、
車のジャフみたいですね。
いや本当に、なんでねそういうのを依頼してもらった方がいいのかなとは思います。
ちょっとあともう一つ聞いていいですか、
はい、
電車の方降りてホームである人がもう一人の人殴りかかってたんですね、
はいはいはい、
過去あったんです、
はい、
でそれ私が止めに入ったんですよ、
はいはいはい、
でその殴りかかってる人間を止めて、はい、私とその人がこう対立をしてたんです。
あら、はい、
駅員が来て、はい、私を取り押さえて私が悪いことするような感じになってふざけんなって話をしてたんですよ。このような時に、はい、もしそれでやっぱりあれですか、あの駅長室、
はい、
入ったら逮捕になってしまう。
可能性としてはその客観的な状況から見てトラブルを起こしたと判断されている場合にはそれで現行犯逮捕に扱われてしまう可能性もあります。
入らなかったんですか。
あ、もちろん入らない。で、私が止めてやられてた人にお前早くあっち行けと私が壁になって助けてあげたわけですよ、
はい、なんとスーパーマン、
ね、これで捕まったらたまったもんじゃないですよね。
本当ですよ。
難しい。人助けってすごい大事なんですけど、はい、一歩間違えると、ね、ご自身も被害者になっちゃったりして難しいですね。
10年前ぐらいの出来事で、
まあ、
そうそう、
何が起こるか分からないですね。
なんか逮捕、その現行犯逮捕の段階やったらもちろん裁判してるわけじゃないんで実際にその人が犯罪したかどうかまではそこでは判断やっぱりされないんで、うん、まあその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由って言うんですけど、うん、まあ外から見てこの人がやったっぽいなっていう要件さえあればやっぱ逮捕とかは成立しちゃうので難しいですね。なのでこちら身を守る方法としてはやってないって言ってもどうせ信じてくれない人が周りを取り囲んでるんで、はい、客観的に見て逮捕ってされる状況にいかないことが身を守る方法かなとは思います。
逆にもう絶対やったよねっていう人は引っ張ってでも駅員室に連れて行った方がいいということですね。
ただ難しいのが私人逮捕、いわゆる一般の方の逮捕の場合ってそんなにこう実力行使するの認められてないんですよ、はい、警察官だったらねもちろん最低限度の有形力は使えますけど、はい、一般の方がねあのこれは絶対やってるから逮捕しなければと思って例えば殴ったりとか、はい、取り押さえたりっていうのはそれはそれで違法の可能性があるんで、まあ そこは警察にお任せですね。
一つの事件でもなんか一筋縄ではいかないというか、
そうです
ね、自分が行く場所さえもう気をつけなければいけない。
いろいろな問題が。
本当改めてこのような専門家が友達でいるのは心強いです。はい、
本当ですね。はい、社長様とね親しくされてますもんね。いや4回にわたりたくさんの学びをいただきました。はい、ありがとうございます。ベリーベスト法律事務所天王寺オフィス弁護士伊崎達也さんをお迎えしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。